皆さんおはようございます。
おはようございます。
2022年2月の6日ですね、2月の聖なる主の日第1です。今日もですね、共に招かれて神様を礼拝できます。恵みを本当に感謝いたします。本当にですね、まだこのような感じの礼拝が続きますが、まあ、だからこその恵みをですね、主体的なですね、本当に私は信仰者となるように、今日もですね、本当に神様に、導いていただきたいと思います。ですがですね、本当に一時も早く同じ時に同じ神の声を聞き、聖なる主の日のですね、礼拝を、その空気感ですね、信仰の触れ合いと場の力を共有する、そのような、礼拝を捧げたいと願います。受け手に乗っていきましょう。先週はですね、あなたは地の主、世の光というテーマで、あなたはこのサタンの実効支配する罪が蔓延する地上に、天に国籍を持つ味付け旨味を引き出して、腐敗を防ぐ地の塩として、そしてキリストの光を反射する世の光として使わされている。神の言葉と生き様を持ってそのことを成していくものとされるよう祈っていきましょうと使わされてきました。皆さん、どうでしたか？まあ、ある家庭ではですね、一週間ですね、塩を使うために、地の塩とですね、一声ですね、こう、自分にかけながら使っているっていうことも聞きましたし、やたら毎日塩料理ができたということも聞きましたね。どうですか皆さん、ちょっと塩辛かったですかね。まあ、そういうですね、いろんな意識の仕方を工夫するのも楽しいですよね。工夫だけなくて、それを意識して、私は塩だ。ね。腐敗を防ぐ。旨味を引き出す。そして生かされている日々をですね、主ともに喜び楽しんで生かされていく。そういうことをですね、これからも続けていきたいと思います。今日はですね、民数記13章です。モーセに導かれ、奴隷状態をですね、400年以上も続けていたエジプトから脱出し、200万以上のイスラエルの民が脱出後2年目なんですね、これ。2年目、民数記の最初に書いてます。2年目に神様の言われた血と水の流れる約束の地です。血と水っていうのはですね、本当に豊かな土地って意味ですよね。もう種も撒いたらですね、10個だ撒いたら全部が芽を出すとかね、そういう豊かな土地ってことですよね。約束の地を前にした、つまりカデシュ・バルネアという、この地名大事ですけどね、カデシュ・バルネアという場所での出来事です。ヨシアとカレブの信仰ということで有名な箇所ですね。中心聖句は30節です。ここに、必ず打ち勝つことができますとですね、本当にですね、もう気持ちのいいですね、この宣言がありますよね。これ第3版ではですね、必ずそれができるからって書いてあるんですね。まあこっちもですね、結構こう響く訳ですが、必ずそれができるという言葉ですね。皆さん、これはですね、自分に絶対的な自信があるときとか、人を励ます場合に用いられたりしますよね。でも私たち、キリスト者の場合は、神の約束に対する信頼の幅、ね、全幅の信頼と言いますが、あと、分厚さね、そういったものを表すとき、必ずそれができると確信を込めて言い切れるんですよ。ね、私たちは自分は、そういうね、こう、ようなものではないというのは自分が一番よくしてますが、でも神様は必ずできる。これは皆さん、そうだと思われるんじゃないでしょうか。本日はですね、信仰の確信こそが神のビジョンの実現に不可欠ということです。そのことが書かれているところですが、ここでどんなことがあり、そのことを通して主は私たちに何を教えておられるのかを、イスラエルの民の姿と、ヨシアとカレブの信仰、特にですね、今日はカレブの信仰を中心に神の思いを受け取り応答したいと願います。神の御声に聞きましょう。まず第一番目はですね、カナンの地を調べなさい。警察の目的の違いということですね。この箇所はですね、イスラエルの歴史の中で最も悲しい出来事だということも言われています。なぜかというと、彼らの世代が約束の地に入ることができなくなった原因の出来事だったからですね。このことで民は40年間、この後40年間荒野をさまよわなければならなかったんです。民数記の14章34節にそのことが書いてますね。原因は彼らの不信仰でありました。まさにこの13、14章は真の信仰とは何か、 それをですね、反面教師的、逆説的に教えているところです。じゃあなぜですね、民は不信仰に陥ったんでしょうか。1節から24節までですね、そのことがずっと書いてありますが、まずカナの地を調べよと。じゃあ1節2節読みましょうか。皆さんで3、はい。主はモーセに告げられた、人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよう。父祖の部族ごとに一人ずつ部族書を使わさなければならない。はい、そうですね。エジプトを出て2年目の2月にエジプトを出発したイスラエルの民200万人以上はパランですね、パランのアラノにあるカデシュバルネアに到着したんです。民数記9章にそのこと書いてますが、主はモーセに人々を使わして主がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を偵察するように命じたと今読んだところに書いてますよね。主はモーセに告げられたとありますが、実はですね、このところが申命記の1章19節から23節に詳しく書いてあるんですよ。で、実はこの申命記ではですね、民数記の後ですが、この後ね、不信仰に、具体的には38年ほど遡るんですけども、この場所について、もう一回この場所について、昔を振り返ってモーセが語っているところがあるんですね。それが申命記の1章の19節からですが、ちょっと皆さんの画面に出しますから、ちょっと長いので、全員では言いませんが、この線書いたところですね、見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡してくださった。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神、主があなたに告げられた通りに恐れてはならない。おののいてはならない。すると、あなた方は、皆私のもとに近寄ってきていった。私たちより先に人を使わし、私たちのためにその地を探らせよう。そして私たちが登っていく道や入っていく町々について、報告を持ち帰らせよう。私にはこのことが良いことと思われたので、私はあなた方の中から部族ごとに一人ずつ住人を選んだという、これモーセがね、振り返って言ってるっていうことは、つまりそのように偵察させてくれって言ったのはイスラエルの民だったところですよ。イスラエルの民発信なんですよ、ね、でそれを聞いたモーセは、それはいいことかなと思われたので、部族ごとに、つまり12部族のリーダーをね、選んで、偵察のために使わしたということ。先に偵察することは、主がそのように命じたというより、イスラエルの民が申してたということで、まず覚えましょう。主はモーセを通して、登れ、占領せよ。あなたの父祖の神、主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、恐れてはならないと、この線をね、引いたところに、そう言われたんですよね、主は。だから、もう神様が、もうね、占領せよと、恐れる必要はないと言われるときに、もう必要なかったんですが、本来ならばですね。でもそれを聞いたときに、イスラエルの民は、その私たちがね、全員で入っていく前に、その地を探らせてくださいと、民が言ったんです。皆さん、この気持ち、お分かりですか？理由は何ででしょうかね。普通にね、私たちがこのね、立場で読めば、神様が言われてるんだから、別にそんな下調べいらんやんっていうことも言えますよね。かっこよく言いたい人は言いたいですね。大丈夫やんってね。どうですか？でもね、いや、ちょっと先に下調べさせてっていうのもわかるでしょうか？これはですね、タイプですね。例えば、こういうこともありますね。石橋を叩いて渡るんだとかね。いや、僕は石橋を叩いても渡らないんだとかね。他の人が渡ってから渡るんだとかね。いろいろタイプがありますが。どうですか？つまり理由はね、不安だったからですよ。不安だったんですよね。主がすでにこの地をあなたの手に渡されているって、これ完了形で書いてあるんですね。もともとのヘブル語では。だから占領せよと言われているにもかかわらず、自分たちに占領できるだろうか、自分たちで大丈夫だろうか、自分たちの力がそれに足るんだろうかという不安があったので、様子伺いだったんですよ。それは彼らの不信仰から出たことであったんです。しかし事前に偵察に行くことはモーセにとっても良いことだと思われたって書いてありますよね。 ぜモーセは言うことだと思ったんでしょうか。それはその地をいかに占領すべきかという作戦を考えて準備することができるとモーセは思ったからです。つまりですね、イスラエルの民とモーセの間に同じ偵察をするということにおいても、その目的の歪み、目的のズレ、ギャップがあったということです、ね。だからモーセはね、モーセは要するにどういうふうにそのね、占領しようかというこの作戦、戦略を立てるためにね、こう偵察したらいいと思ったんです。で、3節から14節にですね、まあ、日本人はちょっとなかなか読みづらい、舌を噛み噛みの、特に私なんか噛みまくるような、そういう名前がいっぱい出てきますが、まあ、これはですね、十二部族の中から選んだリーダーです。ね。任務は、偵察、つまりスパイ活動ですよね。だからかなり危険で体力が伴う、特殊なものであったので、まあ、比較的若い人が司さというふうに言われていますが、まあ、このところに名前がありますね。で、特に重要なものは、8節のヌンの子ホセアですね。で、16節には、モーセはこのヌンの子ホセアをヨシアと名付けたと、ヨシアはモーセが名付けた名前なんですよ。で、ホセアの意味は救いという意味です。そしてヨシアは、ヤーウェは救い、あるいは主は救いとなり、ギリシャ語名がイエス様ですよね、イエスです。つまりヨシアは単にイスラエルの人々を救い出す人物ではなくて、全人類を罪から救い出すイエス様をあらかじめ指し示している存在ということが言えるんですね。つまりイエス様の雛形ということです。そして17から20節に、具体的に調査する事柄をモーセは告げているんですね。モーセは綿密にその土地と住民を調べてくるように指示をしています。偵察の目的は3つです。1つは土地がね、良いか悪いかね、どのような地形かってことです。十七節こうあります。向こうに登って行ってネゲブに入り山地に行き、その地がどんなであるか調べてきなさいね。まあ、その土地はどんな地形か、作物を作ることにおいて適してるのかいないのか、超えてるか痩せてるかですね。そして次は町の様子ですね。彼らが住んでいる町々は宿営、つまり天幕の町か、それとも外敵から守るための城壁がある城壁の町か、ね、そうじゃないか。これはですね、攻略するための戦略を立てるためには必要だったわけですね。18節にこうあります。そこに住んでいる民が強いか弱いか、少ないか多いか、また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかって言ってます。3つ目は住民ですよね。強いか弱いか、少ないか多いか、まあ、そのことをですね、この3つをですね、調べてきなさいというふうにモーセは指示したわけですよ。で、この後でですね、偵察員のうち10人は第2と第3ですね、2番目と3番目のことで不信仰になってしまったわけですが、ここで大切なことはですね、モーセは偵察隊に命じたことは調べなさいであって、入るか入らないか判断しなさいではなかったんですよね。そうですよね。調べてこいっていうことなんですよ。ね。入るか入らないか判断せえと言われないでしょうね。なぜですか？そうですよね。その決定を下すのは神だからです。そして神はすでにその地を与えると約束されていたわけでしょ。だから約束の地だからですよ。だからそこにあるのはもう決まっているんだと。決定はすでに決まっていたということです。このあたりがですね、私たちが陥りやすい落とし穴なんですよ、ね。私たちはやっぱり綿密に調べるということは もちろんですね、社会で仕事をしていくと当然準備ということをしますよね。で、準備はダメだ、一切するなって言ってるわけじゃありますよね。でもその目的は違うということです。まあ、聖書のいくつもの箇所にはないですけども、ルカの福音書にはですね、よく調べてからというところがあります。でもあれは宣教の文脈でですからね。何でもかんでもないですね。要するにだからここですよ。モーセが 言った視点です。どうやったら攻略することができるかということの視点で下調べということです。だからそこに行けるかどうかっていうふうな意味で不安から調べるのは違うんですよ。ただしここはね、受け取っていきたいと思うんですね。だから同じ調べるにしてもね、全然動機が違うし目的が違う。そしてですね、ここで覚えたいことがあります。私の手の約束の地点どこですか皆さん。ねえ、あんまり考えたことないですか。即答できないですか。え、どこやろ。ねえ、どこやろって。ね、皆さんそんなあの難しい質問じゃない。そうですよ。約束の地はどこですか。天の御国ですよね。天の御国ですよ。もう確実です。皆さん約束地も持ってはりますか。持ってない方はね、いくらね、あの御言葉のね、このメッセージっていうか、こう聖書は本当にですね、必ず人生で一度は読むべきだとよく言われますよね。だって多くの人々の心を変え、そして芸術や音楽の世界で土台になっているのが聖書だからですよね。でもですね、いくら知識を蓄えても約束の地を得ていなければ残念なんですよ。ね、目の前に美味しいね、ケーキとかお菓子とか、もう最後の肉とかあるけども、一回も食べへんみたいなもんですね。ずっと見てるなんて、いつか腐ってしまいますからね。食べるかどうかです。食べた人が、イエス様を心に受け入れた、信じた人ですよね。約束の地が与えられてるんですよ。感謝ですか、皆さん。アーメンですよね。なんとね、天に名が記されるんですよ。イエス様を信じます。私の罪の救い主としてあなたを心にお迎えしますと信じた瞬間に、すごい恵みですよね。だから恵みですよね。じゃあ私の強い約束の地は天の御国だけですか。じゃあ今この地上は何なんですかってなりますよね。もうずっともう天ばかり見て、そうそう、もちろん天を見ながら今を生きるんですが、もう一つはこれですよ。使わされている場所です。使わされているこの地上すべての場所はすでに神のものであって、神の手に回復するようにと決定されている場所であることを忘れてはならない。皆さん、アーメンでしょうか。ふんと思います。だって全てのものは主のものでしょ。だから全ての土地は神の元に回復するように神様は願っているところなんですよ。だからこことかあそことかっていうふうに私たちがね、そういうふうに言うとおかしくなっていくんですよね。もちろん神様ですね、本当にそのために与えられている強みとかってね、ありますから、そので他じゃなくてここっていうのはあるでしょう。でも全ての土地はもう神のものです。ね。神の手に回復するようにと決定されている。そのことをね、まず前提として忘れてはならない。約束主ですね。彼らはね、それを忘れていたんですよ。だから、いろいろ見てね。で、こう感じたわけですよ。不安が動機だからです。で、ああよかった、ああよかった、なんとかなりそうって思うことばかりだったらね、進んできたでしょうが、でも彼らの偵察した結果はどうだったんでしょうか、ね、モーセはですね、この20節で彼らを励ますためにっていうこともあったんでしょうね。こうは言っています。勇気を出してその地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。つまり、まあ、季節がね、初ぶどうだったので、たくさんのね、ぶどうが取れるというふうにモーセは思ってたんでしょう。だからね、果物を取ってきなさいと。だからかなり綿密に調べるように見えたことがわかります。その目的は、状況を正しく把握することで良い戦略を立て、イスラエルの民を奮い立たせようとしたんですよ。そこで彼らは、登っていって、その地を偵察した、とあります。21節からね、具体が入ります。それで彼らは登って行き、ツインの荒野からレボハマテのレホまでその地を偵察したってありますね。ちょっとですね、地図を出しますね。こういうとこです。まあ、これはですね、出エジプトのですね、この赤いところがこうずーっとね、まあ、遠回りしたあれなんですけど、まあ、この青で丸で囲んだところが今日出てくるところですね。このですね、ところレボハマテ、ツインのアラノからレボハマテのホレレホブに至るまでの地を偵察したということですね。で、結構ですね、かなり広い領域を偵察したと言われていますね。もう一つはね、これがカナの地をね、偵察するために行った、まあこれだけの まあ、南から北までぐるーっと行ったんですね。40日かけて行ったんですよ。で、おそらくね、10人がみんな一緒に行動したというよりも、それぞれ分担の地域に分かれて偵察したと言われていますね。これは歴史の聖書学者がね、いろんなこう研究の中で。で、22節にですね、こうあります。彼らは登って行ってネゲブに入り、ヘブロまで行った。そこにはアナクの孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイがいた。ヘブロンはエジプトの孫より7年前建てられていたとありますね。ネゲブからヘブロンへとさりげなく言われていますが、ここでですね、このイスラエルの民にとってこの実はこのヘブロンとかネゲブって、いわゆる、なんて言いますか、歴史的スポットなんですよね。イスラエルの民からすれば結構重要なところです。このネゲブはですね、神がアブラハムに現れたところですよね。で、ヘブロンはアブラハム、サラ、イサク、リベカ、レア、ヤコブが葬られた墓があったところですよ。だめちゃめちゃですね、この重要な場所ですね。で、しかしそこには、アナクの子孫が住んでいたと書いてあるんですよ。ね。これはゴリアテと同じような強い巨人のことです。アナクの子孫で、ゴリアテはですね、アナクの子孫と言われてますよね。つまり、打天使と人間の女性が、雑婚したことで生まれたネフィリムってね、巨大なね、創世記録書あります。ネフィリムの子孫がアナク、そのまた末裔だからでかいんですよ、体が。つまりですね、でもそのヘブロンは神との深い交わりの場であって、かつ大きな敵がいる場所だったんですよ。ねえ、皆さんどうでしょうか。私たちも信仰の歩みの中で同じことが言えるのではないでしょうか。最も深い主との出会いをするところには必ず大きな障壁、壁、問題、試練が待っているんだということです。ですから私たちはですね、祈りを積み上げて霊的に戦っていく必要があるんです。霊の戦いというのはですね、一部の信仰者にだけ与えているものではありません。主との歩みを深めていきたいと思うもの、願うものには必ず付きまとうチャレンジです。そして23節、皆さんで読みましょうか。3、はい。彼らはエシュコロの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、二人で棒で担いだ。またザクレや地域の木からも切り取った。はい、皆さんここ読まれたことあります？なんか変なことないですか？ブドウってね、そこら辺のね、生協とかではね、パックで売ってるじゃないですか。大きくてもね、まあ大体なんていうか、ビー玉の大きいやつ、あれ知ってます？ビー玉ってね。でもですね、なんとこれですね、一粒がボーリングの玉ぐらいなんですよ。すごいですね。しかもですね、これ一房ついた枝を切り取って二人で棒で担ぐなあかんぐらい重たいですよ。知ってました？実はこれね、こういうのあるんですよ。これイスラエル観光協会のシンボルマークですね。これね、ヨシアとカレブが担いでというふうに言われていてですね、すごいですね。つまりですね、めちゃめちゃ超えた土地だということですよ。こんなでかいね、ブドウがなったら皆さん嬉しくないですか？ちょっと食べ方変わりますよね。どうやって食べますこれ。ね、まあ、これ余計な話なんであれなんですけどね。ちょっとまた教えてください。どうやって食べるかですね。かぶります。スイカじゃないんですからね、こんなでかいブドウ。これ一個でどれだけブドウジュース取れんやと思いますよね。で、ちなみにこの切ってね、もあるんですよ、こうやってね。聖書はそういう風に書いてある。だからすごい土地なんですよね。すごく巨大な一房のブドウです。まさに乳と蜜を流れる肥沃、よく肥えた栄養たっぷりで豊かな命をもたらす土地だっていうことのこれ証拠です。まあ、このことが偵察で分かって、40日目の終わりに彼らはその地の偵察から戻ったと書いてます。今日第2番目はですね、第2番目は信仰によって進む。同じものを見ても捉え方が違うってことです。さて、ここからですよ皆さん。ね、偵察に行きました40日間。そして、すごいね、こんなことが取れた。っていうこと。ね。つまり見たまま25節から29節はそのまま12人の偵察隊は報告しました。確かに乳と蜜が流れている地だと。その証拠がこの大きな一粒がボーリングの玉ほどあるブドウ一房やザクロやイチーク。もう回収はですね、皆さんどよめいだと思いますよ。だって私たちもそんな見たらびっくりしますよね。おーとかね。でも28節読みましょうか。皆さん28節3、はい。 ただその地に住む民は力強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ましたそうです。29節もアマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモロ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいますという報告をしたんですよね。はい、申し上げましたように、アナク人は巨人です。あの少年ダビデが倒した3メートル行人ゴリアテもアナク人と言われていますから、そういう、ね、アナク人がいた。そしてこのアマレク人もですね、攻撃的な民族ですよ、ね、そういう人たちがもういる。つまりですね、豊かな土地でもあるが、強い民が住んでる地でもあるんだということです。それを聞いたですね、この200万のこの民はですね、なんとなくですね、この否定的な雰囲気、なんかざわざわざわざわってね、もうあかんとかね、そんな否定的なことがね、そういう空気がわーってなったんでしょうね。で、その時です、今日の主人公であるカレブが言いました。30節言いましょう。中心セーフです。3、はい、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていって、そこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。そうです、前の聖書の中では必ずそれができるから、必ずという言葉が入ってるんですよ。大丈夫です。同じものを見ても全く違うこの反応となったんですよ。一方はね、この恐れ知り時悲しみ嘆いた、無理だと呟いたんでしょう。でも彼は占領しようという決断でした。他の伝説は攻め上れない、無理だってありました。同じものを見て、でもなぜ誓ったんでしょうか。正反対の反応だったのはなぜでしょうか。そうです、それはですね、この同じものを見て違う、それはカレブは神を通して見たんですよ。まず神を通して見た。そしてもう一つは、状況関係なく神の約束、御言葉を通して見たんです、ね、だって占領しなさいって言われてるんでしょ、神様が。もう大丈夫だっていうことで、御言葉を通して見たんです。そして三つ目は、神ご自身とアナク人を比べたんです。どっち強いですか皆さん。神様ですよね。そんな皆さんが今ね、恐れている存在と神様と比べてください。どっちが強いですか。どっちが勝ちますか。もう当たり前ですよ、神様ですよね。だって天地万物を作られたからだったんですよね。サタンでさえですね、私たちがですね、本当にこう、いつもいつもですね、誘惑へと向かわせるサタンも神様にはかなわない。もう完全勝利を十字架と復活で捉えたわけですから。カレブはこのような見方をしたんです。しかし、この他の10の偵察隊は何だったんでしょうか。それは状況だけを見たんです。神を見ないで敵を見たんです。自分と敵を比べたんです。それは負けますよね。自分とこの3メートルものね、巨人とか、この攻撃的な人を見たら、それは、ああ、無理やってなるでしょうね。つまりですね、ここが大きな違いだったのであります。そして、このことはですね、私は、この非常に大切なことですね。32節で見てください。ここにこうあります。彼らは偵察してきた地について、イスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが生き巡って偵察した地は、そこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。33節も3、はい、私たちはそこでネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。そうですね、このヨシアはね、必ず、このカレブは必ず打ち勝つことができますって言った、その宣言のこの言葉の、まあ、即後でしょうか、30節で、あの民のところには攻め登れない、あの民は私たちより強いってね、そのように それを否定して言ったわけです。それ言うだけじゃなくて、その悪く他のイスラムの子らに言いふらしたとあります。神様が与えると約束された地のことを民に対して悪く言いふらす、本当に愚かなことなんでしょうか。はじめに神のことを考え、神が考えておられることを目に見える現実に当てはめているのがカレブであるのに対して、はじめに自分たちのことを考えて目に見える現実を自分の能力と比べ計算しているのがイスラエルの民ですね。つまり神から始まるか自分から始まるかの違いがあるんですよね。神から始まるか自分から始まる、皆さんどうですか。神から始まってますか。つまり人生の仕事が神がか自分がで大きな違いです。同じ、ね、信仰者と言いながらも自分がから始まるのはもう敗北の、ね、そのような歩みを歩むことになるわけです。そして皆さん見てください、今読んだ33節ですね。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼の目にもそう見えただろうって、皆さんどう思いますこれ。子供のように見えたというのは分かりますが、バッタって言い過ぎじゃないですかこれ。バッタってなんでね、そんな小さいで、これね、つまりね、何が起こってるかというと、信仰の萎縮が起こってるんですよ。信仰がね、縮こまってるんですよ。皆さん寒いと縮こまりますよね。もうこんな、猫がこだって丸くなってもいいんですけどね。信仰がね、こう、縮こまって丸くなったら飽きませんね。信仰も縮こまってるんですよ。しかもですよ、皆さん。アナク人がそういうふうに見たわけじゃないんですよ。見えただろうって言ってるんですよね。多分見えたんちゃうかって。だからね、恐れって怖いですよね。信仰が縮こまってしまったんです。つまり、神を見落とすと、現実だけが大きく見えてくるんですよ。皆さん、このことはですね、聖書にいくつか書いてますね。五千の給食の奇跡をされた時もそうでした。イエス様がね、この目の前にある1万人ほどの五千人の人々を前にして、まあ女性子供は1万五千人ぐらいでしょうか。いつのパンと人気の魚しかなかったわけです。しかし、こんな大勢の人に対して、それが何になりましょうと、弟子たちは嘆いた。それは現実を見据えた言葉で、常識的かもしれない。でもイエス様はどこからね、彼らに食事を買ってきて食べさせようかっていうふうにそう言われたんですよ。でもいやいや、そんなできるはずがないと弟子は言った。何がどうだったんですか。彼ら弟子が犯していたミスは何か。それはそこにおられる全知全能なる神イエス様がいることを見落としていたんですよ。つまり神を見落としていたんです、目の前にいるのに。こういうこと私のないですか。イスのパンと人気の魚を握っておられたのは、私は命のパンと宣言された救い主イエス様です。その救い主イエス様が祝福された時に奇跡が起きて5000人以上が満ちたり、さらに余ったわけです。順位のカゴいっぱいに。弟子たちはイエス様が共にいてくださることを見落としていた。信仰によって見るということは、現実を共にいてくださるイエス様を通して見るということです。私も自分と敵を比較するならば、そこには恐れ以外の何者も生じません。主が言われることを聞き、その御言葉に基づいて目に見えないものに取り組む、これが信仰です。ヘブル11章1節にこういうことがありますよね。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと。皆さんも覚えておられると思いますね。つまり目に見えるものを信じ、それによって判断するのは信仰ではないということですよ。信仰とは神が望んでいる事柄をあなたに保証し、目に見えないものを見えるかのごとく確信して生きていくこと。現状がたとえ険しくても、主がそのように言われるのであれば必ずそうなると信じること、それが信仰です。神の言葉に従うこと、それが信仰なのであります。単にですね、主がおられることを信じて、遠くにある約束を信じているだけではなく、実際に自分の前に立ちはだかる現実に対して神ご自身とその約束の御言葉を当てはめて実際に行っていくことですよ、ね、 御言葉はね、実際のあなたのその課題に当てはめていくと、カレブはそのことを行ったんです。信仰は自分に言い聞かされることではなく、神が仰せられることを信じることですね。たとえ現実は難しかったとしても、主がそういうふうに言われるんだったら、それに前進していくですね。主のことを思い巡らし、主ご自身を喜びとしているときに見えてくる世界があるんです。このことをするのは主のしもべとして当たり前のことであるとか、これはきっとその通りになるという確信がね、こう与えられてくるんですよ。私たちはいかがでしょうか。それは私たちが自分で無理に信じますと言い聞かせるのではなくて、またですね、念じて祈り込むその度合いが強ければいいというのではなくて、私たちのうちに住まわれる聖霊によってそのようになると信じることができるようになっていくんですよね。だからそういう経験、今までしたことがあるんじゃないでしょうかね。で、そのことをですね、体験していくには自分というものを横に置いて神様のみを考えていくときです。先週もね、お話ししました、先進性ですよね。自分の好みに合っているかどうか、自分でできるかどうかではなくて、主が今何に一番関心を寄せているのかを求めていくんです。まさにそういう意味ではですね、神様はもう子約束の地をね、イスラエルの手に渡したいというふうに、もうそれも決めてもらえたんですよ。でもそれをですね、イスラエルのためには自分でできるのかどうかっていう、そこに、まあ、すり替えてしまったんですよね。でも主が今何に一番関心を寄せているのかを求めていく。そのような求めに応じて主は具体的に何らかの形で私たちにするべきことを示しくださる。まさにカレブのように行動に移していくんですよ。ね。神様が示されることにまず一歩乱し続けていく。そこでダメならば止められるってことですよね。彼らはですね、そのこともせずに自分でできるかなと思ったんです。さて、この北部において民はどうなったんでしょうか。落胆のあまり絶望し、全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かしと14章の一節に書いてますね。14章にはですね、そのことがザーッと書いてあるんです。つまり不信仰な2つの態度があったんですね。まず1つは、民が立てた指導者モーセにつぶやき、2つ目は神の御心を悪意と取ったんですね。なんでこんなことをしたんだと悪意をと取ったんですね。そしてそのことに対してヨシアとカレブが一つの説得をしました。一つは、神が与えようとしているのは素晴らしく良い地だと。二つ目は、神があなたを喜んでおられるならば導き入れられると、ね、つまり喜んでおられるならば主の御心、つまり主の導きに応答して歩んでいくということを主は喜ばれますよね。だからそういうふうにしているならば導き入れられるから大丈夫だ。三つ目は、主に背かず従っていく。四つ目は、主は勝利を与えておられる。そして五つ目は、主が共におられると。特に十四章ですね、九節読みますね。ただ主に背いてはならない、その地の人々を恐れてはならない、彼らは私たちの餌食となる、彼らの守りはすでに彼らから取り去られている、主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならないと、ヨシアとカレブはそのように説得したわけです。しかし残念ながら、イスラエルの民はこの説得に応じることができず、神への不信仰をさらに強めてしまったんですね。十節、しかし前回衆はヨシアとカレブ二人を石で撃ち殺そうと言い出した。ね、二人を殺そうとしたと。そのことゆえに、全能なる神様は民を疫病で滅ぼし、モーセの子孫から新しい民を作ると言われた。ね、つまり全部滅ぼしてもう一回モーセの子孫から新しい民を作るとまで言われたんですよ。でも神様、それはちょっと待ってくださいと、モーセは必死で問いなして、その祈りによって神は滅ぼすことをやめられたが、信仰に至った、ね、ヨシアとカレブ以外、この後ね、38年間さまよっていくんですよ、ずーっとね。で、もう一度このカデシュバルネアというところに食いて、そして振り返っていたのがさっきの新明記の一章なんですけども、その時に入ったのはもう38年経ってますから、もうですね、もうずーっと年取ってるわけです。つまり聖書言ってますね。この14章の29節、30節にはっきり書いてます。この荒野にお前たちは屍を晒す。私に不平を言ったもので、20歳以上の登録され数えられた者たち全員である。 エフレンの子カレブとヌンの子ヨシアの他はお前たちを住まわせると私が誓った地に誰一人入ることはできない。つまりヨシアとカレブ以外の二十歳以上の者はその約束の地に入れなかったということですよ。モーセとアロンも入れなかった。二十歳以上入れなかったんですよ。19歳以下、つまり次の世代が入ったんです。次の世代が入ったんですね。私はそのことを覚えたいと思うんです。神様はですね、本当に私たち一人一人にですねこの約束をくださっていることを覚えましょう。私たちはですねこの約束の地に入りたいですかって聞かれたら誰も入りたいと思うでしょうね。申し上げましたように私たちは天の御国から離れることは決してありませんね。ただですね、本当にこの神様の恵みです。主に背くことなく主との本当に交わりをいつも本当に体験していく歩みを歩んでいくために必要なこと、それは私たちがね本当に現状を見てまたそこで終わるんじゃなくて自分のところに行って神様を通して現状を見る、神様とその出来事を比較して全て勝利だということを本当に受け取っていく、私たちがカレブの信仰を持つときに私たちは本当にそのような恵みに預かることができるんです。私たちどうでしょうか。私の中にもですねカレブとヨシア、また10の石膏、その2つがあるというでしょうね。また私の人生の道の中には必ずカデシュ・バルネアがあるんですね。豊かな知恵と神様は導かれているが、そこにはアナク人のような巨大な敵がいる。それは周囲の状況は自分自身であったり、また聖に委ねていない肉の領域かもしれません。しかし私たちは恐れて退くことはできないんです。退けばどこに行けばよいかわからなくなる、そういう荒野をさまよう生活を歩むことになるんです。ですから私はですね本当に続けて前進していきたいと思うんですね。神様はですねこの先人の信仰者、先人のこの人の民の歩みを通して私たちに本当に教えてくださっています。最後ですね、この御言葉を言いましょう。ヘブル10章39節ですね。3、はい。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。これらのことが彼らに起こったのは、戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。そうです。40年のこのアロンの旅も、決してですね、厳しすぎるものではありませんでした。絶えずマナが与えられ、民の着物が擦り切れることはなかったとあります。まさにこの期間は、神の慈しみによる訓練の期間だった。あんなこと言ってしまった。本当になんてことをしたんだという、本当に悔い改めの期間。それがこの期間であった。つまり、実物教育において学んで育った次の世代がカナンに入っていったんですよ。ね。子供たち、19歳以下の子供たちは、親から聞いていたと思いますね。あそこでね、なんで行かんかったやろと、ずっと聞いていた。で、ようやく38点目に、その当時19歳以下だったものが、そこに来たわけですよ。ヨシアとカレブは、もうここで80歳近くになっていました。ヨシアとカレブ以外の20歳以上は入れなかった。でも、ヨシアとカレブの信仰を持った者と、そして19歳以下の、そのような失敗をね、したけども、悔い改めて、神様に従っていこうとしていった者たちは、約束の恵みに預かることができたんです。私はどうでしょうか。私もですね、いろんな失敗とか、ね、本当にいろんな、ことをしてしまうことがあるかもしれません。でも、その都度私たちは、十字架と復活をイエス様によって悔い改める恵みがあります。だからですね、恐れずに、 神様の言葉をですね、信頼して、これから前に進んでいきたい。そして、この地上はもうすでに神様が回復するように約束された地ですから、どうか私たちがですね、本当に今、この教会の未来のために今祈っていますし、具体的に歩み出そうと、今チャレンジをいただいています。そこに応答していきたいと思います。祈りましょう。天の地の神様、今日はこのようにしてイスラエルの民、カレブと一緒の信仰を教えてくださったことをありがとうございます。私の中にもカレブやヨシアの心と、またこの住人の石膏のような心、両方があることを覚えます。でも私たちは絶えず神様を通して全てを見ることができる、それはものとされていきますように。そしてあなたはすでに勝利されたお方、そしてそのあなたが共に住んでくださっているということを覚えて、これからも共に歩み続けることができますように助け導いてください。私たちに委ねてくださっているその領域はどこでしょうか。そのことをますます一人一人が我がこととして、我が祈りとして祈り求めていけますように感謝いたします。祝福しイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。応答の賛美を下げし、聖書の恵みを扱っていきましょう。